FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今年は西宮が市制を引いて90年にあたるということで、西宮がどんなふうに発展したのかということをいろんな側面から振り返ってまいりまして、その良さを再確認していこうという試みを続けてまいりました。今回は交通不便な町西宮とよく言われますね。で、その視点で振り返ってみたいと思うわけです。とにかく西宮は大阪と神戸の真ん中で、交通不便、もういろんな交通機関がいっぱいあるんや。だからもうどこ行こうもでもすぐに電車に乗れるでっていう、そういう町やということが一つ住みよい理由の一つになっているというふうに言われてるんですけど、まあそれを一つ歴史の面からも見てみたいないうことなんですね。で、交通とか鉄道とかいうテーマになりますと、もうこの人おいてはないだろうと思います。私は勝手にこの人のことを鉄道博士と呼んでるんですけれども、実は桜 FM が生まれた頃、桜 FM の創世期に放送していた名番組に野那神の出発進行という番組があったんですけれど、そのパーソナリティの野中伸二さんこそこの交通鉄道というテーマのもう最適任の解説者やないかなと思う。野中さんはもういろんなことをしてはるんでね、鉄道だけじゃなくていろんなことを勉強してはるんですけども、中でも詳しい鉄道の知識によって西宮の歴史のうちで交通や鉄道についての側面をお話しいただきたいな。ついでに申し上げておきますと、野中さんは、日本中の鉄道、もういわゆるレールの上を走るもんは全て乗り尽くした。もう日本中隅から隅まで、レールがあったら必ずその上を走る鉄道、貨車になろうと列車になろうと必ず全部乗り切っていらっしゃるという記録を持っていらっしゃる方、実はこのために大変なご苦労もあるようで、新しい線ができたり、あるいは一駅だけ伸びたりということもありますよね。それはその時必ずそこ行かんとあかんですね。それでそこの新しい鉄道に乗って記録をさらに保持していくということをずっと未だにやってらっしゃる、そんな野中さんですから鉄道のことについてはとっても詳しい。今日はいろんな面白いお話聞けないかと思うんです。野中さん、こんにちは。
こんにちは。すごい紹介。お久しぶりです。いや、まさかね、私もね、貨車には乗れないですね。
そうですか。ね、なんか乗ったいうこと聞きたいの、ね、お話聞きましたか。
貨物専用の路線でもね、はい、時々イベントで客車が走ることあるんですよね。はい、
そうなん。
そうすると乗りに行くということはありますね。この間ね、やっぱり新幹線の浜松工場、はい、回送列車しか入らないですよね。ははは。そこに7月の25日の日にお客さん乗せて浜松工場でイベントがあるっていうんで、そこへ入る団体専用列車なんですけども、それが走るっていうんでわざわざその団体に参加して乗りに行きましたけどね。
それは団体専用ですから、はい、団体に入らないと乗れない。
そうです、そうです。だからツアーに申し込んでいくんですね。そこはね、新幹線なのに踏切があるんですね。踏切渡りますね。
面白い、
は
い、
面白かったですね。
はい、逆に言うと団体ではなくて個人でもめったにそんな乗られへんでというようなこともあるわけでしょ。
そうですね、港でイベントとか花火大会を開催するとかね、はい、そういう時にはそのための臨時列車が走ったりしますけども。
なるほど。
そうするとわざわざ乗りに行くということは、
そういう情報ってどこから取るんですか。
まあ、この頃はインターネットもありますし、仲間内でもね、あそこ走るねという話は伝わってきますね。
そういう仲間、はい、仲間の皆さんもいらっしゃる。
そうですそうです、たくさん友達がいます。
あ、そうですか、はい、もう本当にもう全国日本中の鉄道は全て乗り尽くしたということですけど、はい、先ほど言ったようにちょっとした変更でもそれを乗り潰すためにはいかない、遠いとこでも。
北陸新幹線が開通したという有名で、皆さんね、はいはい、旅行に行かれる方多いですけども、その富山駅のね、はい、駅前に路面電車が来てたんですけども、それが新幹線の高架下まで入るということで100メートルほど伸びたんですね、路面電車。いや、そういうのもきちんと抑えに、はい、
大変なことですね。そうですね、もう記録をちゃんと維持していかないかっていう、はいはい。まあ、そんな人って日本に何人かいらっしゃるんですか？
もう私たちの仲間には、はい、たくさんいて。
ああ、そうですか。
あそこが伸びたらもう行ったかい山田だというような、
すごい趣味ですね。もうこうなると趣味というよりももう本当仕事みたいな感じ
で、
ね、
いやいや、お金を使う一方なんで、仕事のようにお金が入ってくるということはありませんから趣味に違いない、ね、
いやいやいや、大変なことだと思います、はい。まあ、そんな野中さんですから、おそらく、西宮のことについても、西宮に関しても鉄道のお話はいろいろご存知やると思って、私はその90年間西宮市市政が引かれてから経ちましたけど、はい、その間に、随分発展をしてきた町、はい、西宮、はい、これに鉄道は必ず関わってるやろうと思いましてね、でそういうお話をいくつか聞きたいなと思ったんです、はい。まあ、一番古い時代といいますか、はい、西宮に鉄道が走ったのはいつ頃かという話から入りましょうか、はいはい、そんなお話を少し聞かせていただけますか、
は
い
は
い
はい。西宮市市政宿前は西宮町だったわけですけども、はい、西宮町も明治22年からですから、はい、その前ですね、明治7年に大阪神戸間に鉄道が開通するんですね、はい、ですから新橋横浜が明治5年ですから、はい、その2年後、まあ、着工したのは明治3年ですから、はい、同じ時期に着工してるんですけども、なるほど、なるほど。大阪神戸間っていうのは、はい、芦屋川、住吉川、石屋川って天井川になってますので、
あれ全部下を、
そうですね、川の底にトンネルを掘らないかんということで2年ほど余計にかかったという感じで、
明治川の下を通るから、そうです、東京より阪神間の方が、
そうですね、難工事だったようですね。
難工事だった、はい、そういうことなんで、じゃあ同じ頃に始めた工事なんですね。そうですね、はい。ああ、そうですか。それが、まあ、初めて、
そうですね。で明治7年に大阪神戸間が開通した時に、はい、途中にできた駅が西宮と三宮だけだったと。
へえ、ね、じゃあ関西で、はい、いわゆる国鉄 JR 今でいう、はいはい、が開通した、はい、鉄道が初めて開通した、はい、その時に大阪と神戸しか走ってない、はい、その中で2つしか駅がなかったわけですか。 そうです、はいはいはい、そのうちの
一つが西宮、
歴史に残る非常に古い駅なん
で す、ね、ですから全国で、まあ、7番目という駅ですね。あ、その時、はい、
は
新橋横浜間に駅が6つあったわけです、
はいはい。
でまあ、7番目同率といいますかね、はいはいはい、大阪、西宮、三宮、神戸、この4つの駅が同時にできたということですね。
そうですか、はい、7番目にできた駅、
そうですね、
日本中で7番目にできた駅やで、はい、自慢できますね。
そうですね、
あ、そうですか、はい、へ、古い話を聞くと面白い。そもそも、はい、この岡城記というのが、はい、まあ、日本で姿を現したのは明治、はいはい、
明治5年ですね、
5年ですよね、はい。でそれが新橋
横浜
間、
まあ、この横浜駅っていうのは現在の桜木町、この間花火大会で電車のトラブルがありましたけども、桜木町駅が最初に開通した横浜駅、
そう、
現在の横浜駅は神奈川という駅だったんですね。
あ、そうなんですか、はい、はあ、そうですか。でその頃から後に、はい、まあ、間もなくですけど関西で、はい、
そうです、2年後にでき
た、2年後に鉄道が走った、はいはい、でそれが大阪神戸間ということです、はい。で西宮もその時には、まあ、走ったでという、
走ったというか西宮に泊まった、
泊まったでという、
そうですね、はい、
歴史のある駅が我が桜 FM のすぐそばにあるなという、はい、感じなんですけど、はい、そもそも作られた頃の鉄道っていうのは、はい、なんでできたんやろというのを素朴に思いますけど、
あ、そうですね、うん、新橋横浜、つまり東京の町から横浜の港へ、はい、
はい、
それから大阪神戸間も神戸が港町ですから、大阪の町から神戸の港へというふうに結んでるわけですよね、
はいはいはい、
それで長年まあ日本は鎖国をしてきまして、黒船がやってきて、まあアメリカやヨーロッパとの違いを見せつけられたわけですね。
なるほど。
それでなんとか そこに追いつかないかと、日本は随分負けてるやないかということで、文明開化とか富国強兵、富国強兵ですから経済的にも軍事的にも、
はい、
世界に並ばないかんということで、
はい、
どうも鉄道というものがあるらしいと、まあ、長崎に見本の、鉄道の見本みたいなものを持ってくるんですね。でそれに見せられてですね、
びっくりしたでしょ
うな、そうですね、志向ということになったようですね。
なるほど、
はい、それでその時選ばれたのが大都市と港と、ですから軍事目的、兵隊さんをまあ輸送するということが中心だと思いますね。
大勢ですから、兵隊さんというのは、
この大勢の兵隊さんをいざ戦争だとなると軍艦に乗せないといけませんから、で神戸の港、横浜の港から、軍艦に乗せると、
なるほど、
そういう役割を期待したようですね。
あ、
ですからね、今でもね、例えば由衣さんが宇宙に行くと、カザフスタンの、基地から飛び出すとかですね、種子島から気象衛星打ち上げられるっていうと、たくさんの見物人が訪れますよね。
行きます、
はい、それと一緒で新しい技術みんな見たいですから、鉄道もまあ乗るというよりも見物人が結構たくさん来たんだ。
なるほど、
ね、そんなことみたいですね、
でもまあそれほどまあ珍しいことではあったでしょう ね、当然ですわ、それまで、陸路でもし移動するとなったら、日本人は歩く以外なかったわけでしょ
う。まあ、島国ですから船という手もあるんですけれども、長距離の陸路は歩く、まあ、カゴとかそういうのもありますけど、それもカゴ書きが歩いてるわけ
で、
アメリカやヨーロッパのように日本 の、交通の歴史には馬車の時代というのがなかったんですね。
なるほどね、
歩く交通からいきなり鉄道の時代に移ってきたと。
ある意味飛躍的な発展したというか、
鎖国開国という、明治維新という大変化がありましたの で、
そうです、
じわっときたんじゃなくて、
本当ですね、そういえばそうですね、あ、人間歩いて参勤交代にしたって、みんな歩いて江戸まで、でまあ侍は馬に乗ったかもしれませんけど、車で引っ張ってもらっていうのはあんまりね、
車輪というのはないです
ね。ないですよね。
第8車ぐらいですね。
ですよね、
はい、
でそういうのが何台も通ろうとすると当然道は広くないとできない。
そうです、
そんな広い道ってなかったですもんね。
そうですね、
あ、そうか、そういうことを考えても日本の交通事情っていうのは、歴史の中でも他の外国とは違う、ヨーロッパなんかとは違うなというのは、
西部劇なんか見てますとね、幌馬車とか鉄道馬車とか出てきますけど ね、
はい、ああいう時代っていうのは日本にはなかったわけですね。
そうですね、
いきなり鉄道、
鉄道ができた後でね、
はい、
それ の、 駅までの連絡というので馬車が走ったという例はあります、
ね、なるほど、なるほど、なるほどね、はあ、じゃあまあその鉄道の話ですけれど、西宮のまあ町でですね、鉄道の駅、まあ、西宮は西宮駅が全国で7番目の駅として作られたっていうんですけど、それ一個だけやったんですか。
そうですね、その駅が一つだけという時代が、ずっと続きますね。
はあ、
それで、2番目の駅ができるのが明治31年なんですね。
えらい長いこと。
そうですね、
その間どこにも駅を作られなかった。
はい、
はあ、
2番目の駅なんどこや思います。
2番目の駅、
はい、
甲子園口かな。
甲子園口はもう昭和に入ってからですよね。
あ、そうですか、芦屋かな。
芦屋は西宮じゃないですか。
あ、そうか、そう、西宮の中で ね、
はい、
西宮の中で、
まあ、町村合併していきますので、現在の西宮エリアということで考えていきますと、実は生瀬なんですね。
生瀬、
はい、明治31年に生瀬駅ができると。
ほう、ああ、そうですか、
はい、そこまで西宮駅だけだったんですね。 できた時は生瀬じゃなくて有馬口という名前だったんですけども、
有馬口、
はい、
今の生瀬は
生瀬駅が有馬口駅という名前だったんですね。
ええ名前ですな。
そこが尼崎から神崎から伸びてきまして、そこが終点になったもんですから、有馬温泉に行く人はそこから籠や人力車に乗って有馬に行ったと。
あ、そこから有馬ですか。
1年後に、 1年後に三田まで開通しますから、そうすると有馬に行く人は三田から行くようになりますんで、生瀬と名前が変わったと。
ああそうです
か。いうことですね。明治32年の3月25日に生瀬駅に、
非常に重要な駅です ね、 ですね、有馬、
はい、生瀬三田まで開通してもね、はい、生瀬から先は急な山道になりますので、生瀬駅で、まあ、機関車に水を補給して、ほうほう、そしてあの、まあ、よっこらしょと出発すると。
じゃあ生瀬駅の重要な役割を担っていたっていう、観光のためだけじゃなく、
じゃなくてね、
あの貨車のため、あのその列車のために、
そうですね、機関車に水を補給して、坂道に挑んでいくと。
あ、そういう駅やったんですか。はいはい、じゃあ阪神間、まあ大阪から神戸を走る列車が西宮で止まりますが、はいはいはい、西宮の駅ではそんなことはされなかったんですか。
西宮駅もね、やっぱり機関車あのに水を補給する必要があるんですね。やっぱ大阪神戸間のちょうど中間ですから、はい、単線ですのでね、あの三宮に駅もができたと、はい、三宮神戸間は複線だったんですね。
あ、
そうですか。で三宮から単線になりまして、はい、大阪に行くんですけど、その真ん中で行き違いをしないといけない、はい、
なるほど。
それで西宮にまあ駅が必要と。行き違いの時には水も補給して、はあ、そして出発すると。
じゃあ単線の駅が、列車がここへ来て、はい、西宮で小切れ違うという格好、
ね、ケーブルカーみたいなもんです、
ね、でその時に水も補給するという、
はい
す
はいはい、ですから西宮はね、井戸水の水質がいいので、うん、ここに駅を作ったという一つの理由でもあったようですね。
酒を作るへ水が出るぐらいですから ね、 ね、はい、それを汽車に飲ましてたわけですな、はいはい。大阪から神戸までの間、一、はい、つ の、 あの列車、あの機関車で水が持たんのですか。
最初の機関車はそうだったようですね、はい、
可愛らしいもんですね。 そうですね、はい、その機関車っていうのはもう今は見ることはできない。
今ね、あの、はい、京都のね、はい、あの茅 SL の広場ってあの宮津の近くなんですけども、そこにあの重要文化財で保存されてますね。
ああの列車の博物館。
そうですね、あの茅加えるという字と、はい、立身弁の越という字
が、あ、はいはいはい、
あれで茅と読むんですけども、そ、はい、そこに保存されてます。ちょっと遠いですけれどもね。
いやー、
は
い、そうですか。未だに生きているわけですな。そうですね、はい、なるほどね。そんなあの列車がここで、はい、西宮で水の入れ替えをしていってたと、はいはい、いうことが面白いなと思いました、はい、その後にだんだん、まあ、あの、列車が増えたり、ね、あるいは駅が増えたりしていくと思うんですけれど、はいはい、次にできた鉄道とかですね、はい、それからそれにはそれぞれまあ支線なんかも、まあ、だんだん増えていくんでし、はいはい、そんな風な順番の話も少し聞かせていただきます。
明治時代は今 の、はい、あの東海道線と福知山線ですね、当時は阪角鉄道ですけれども、それから阪神電車ですね、
はい、
これが開通しました
。阪神電車ね、はい、明治時代に。
そうです、明治38年ですね、
はい、早かったんです ね、 そうですね、阪神
は、はい、それから大正に入って阪急ですね、
はあ
はい、それから昭和の初めに国道電車ができると。
国道電車というのは昭和に入って
る。昭和2年の7月ですね。
国道電車というのは、はい、まあ言うたら、はい、あの阪神電車の付随物みたいに思ってましたけど、そうじゃなくて独立した、はい、
あの別会社なんですね。
そうなんです。
阪神国道電機という別会社を、まあ、阪神の子会社なんですけれども、
最初これ知ってる人少ないでしょうね。
そうですね、阪神の支線に、まあ、後になるわけですけれどもね、
はい、あの国道2号線なり、はい、あるいは甲子園の近くを、路面電車が走ってたということを知らない人はだんだん増えていってるんじゃないかなと思いますけどね。
はい、で実はね、はい、甲子園線っていうのは、はい、国道線の支線のように思われてます。上甲子園から分かれてますから。でも実はあの本線の支線として作られたんですね。
本線というのは阪神、はい、
阪神本線ですね、はいはい、ですからあの大正時代、大正15年国道線より前に、うん、あの甲子園駅から浜甲子園まで、できたと。これはあの枝川を、まあ、河川敷を、はい、使って住宅開発なんかしていくわけですけど、最初はあの海水浴のお客さんなんかを甲子園駅から運ぶと。そのために浜甲子園まで。ですから途中に駅がなかったんですね。甲子園の次はもう浜甲子園。
ああ、はい、そうですか、はい、うーん。
それから支線ではまあ阪急 の、 あの今津線とか甲陽線ですね、
はい、
これもできてきますけれども、
はい
はい、阪急今津線はあの今津北線とあの南線があるんですけどもね、今津北線の方は大正10年
はあ
はい、それから甲陽線が大正13年、
はい、
そしてね西宮北口まで来てますよね。であの宝塚から西宮、今津は実は西宮じゃないですからね、 あの当時はね。なるほど。ですから宝塚から西宮に行く予定で、はい、河原木村まで来たわけですね、
はい、
それでそこに車庫を作ってとりあえず西宮行くぞということで、西宮北口という駅名を作って、はい、あのそこまで開通したわけですけれども、どうも西宮には行けなくて、今津に変更になったと。
あ、
だから今津の人は喜びましてね、西宮に行くはずの電車が今津に来たということでねそれでね、宝塚と今津が結ばれたっていうんでね、
はい、
その駅の近くの地名まで変えちゃったんですね。
どんな名
前？あざ宝津というね、それが今の津宝津町ですね。
宝津町はそれで、は
い
は
い、宝塚と今津が結ばれたと。今津の人はとても喜んでですね。
いやいやいや、その話も初めて聞きましたな。そうですね。そうですか。はい、地名までできました
ね。そうですね。それで大正15年に今津南線が開通してるんですね。ですから国道線が昭和2年にできて、はい、甲子園線もまた上甲子園まで伸びてきたと。あ、なるほど。いうことですね。
なるほど。
後からその国道線につながっていくと。
で、国道を、はい、あのまあ、自動車も走ってるような国道を電車が走るというのも、はいはい、まあ、これはあのすごい考え方のはあのこう転換がすごいなという気がしますけど、はい、当時もやっぱりびっくりされたんでしょうね。
そうですね、まあ、日本には馬車の時代がなかったので、
はい、
歩く専門で街道が狭かったと、ところが自動車が走り始めると不便なので、自動車に適する道路を作ろうと。でできたのが国道2号線なわけですけど、阪神国道ですね。でもね、庶民は自動車なんて今のように持ってませんし、あのタクシーに乗れるというものでもないですから、はい、あの広い道路ができても庶民はやっぱり歩くだけで旧来の街道と一緒やないかという評価しかできませんよね、そこで道路の設備としてね、電車を作ろうと、でみんな乗ってもらえて道路の便利さを実感してもらおうということで、道路の真ん中にレールを敷いた形の道路を作ったと。ですから国道2号が道路ができてそこに電車をつけたんじゃなくて、一緒に作ったんですね。
なるほど。
ですからあの道路の開通と電車の開通っていうのは同じ日ですね、昭和2年の7月1日。
はい、そうなんですか、はい、いやいや、そのこともまだあの実際にも見ることができない電車ですから、はい、なかなかあのお話としてだけしか、知らない人に伝えていけないんですけど、2号線に国道電車が走って、はいはい、路面を走るわけですから、まあ危険やろなという気がしますけど、はいはいはい、あの乗り降りもどなしてやったんやろなとか、ね、いろいろ思いますけどね、
は
い、
道路上に白いペンキで、
はい、
あの線が引いてあるだけでここが停留所だよということで今の路面電車はほとんどあの安全地帯という自動車が入ってこれない、はいはいはい、ちょっと高さのあるあのプラットフォームのミニバンみたいなものがあるのが普通なんですけども、この国道2号線の電車はあの線路にあの描かれた白い線だけということで最後の頃はもうあの自動車が増えましたのでね、車掌さんが窓から赤い旗を振って自動車止まれというのは
止まれ、はい、なるほど、自動車止まってる、
お客さんはその白い線のところで待ってるんじゃなくて、
はい、
歩道上で待ってるわけですよね。
なるほど。
歩道上で待って、はい、自動車が止まると、そこまで渡ってくると、そういう、それでもまあ危険だし自動車止まらなきゃならないっていうんで渋滞の原因にもなるし、
そうです
ね、電車が邪魔だということになって、まあ、廃線になっていくわけですけれどもね、
とても便利やったでしょうね。
そうですね、
街中を走ってるわけですから
停留所が多いですから
ね、
はい、
普通の電気鉄道っていうのは、
はい、
あのわざわざその電車が通る道を作って、
そうです、
レールを敷いて、はい、そこは電車以外通りませんっていうようなことになってるわけですけど、はいはい、路面電車の場合は、まあ、街の中そのまんまですから非常に便利やったやろうなと思いますけど、まあ、それなりに危険も高かったということで、だんだん
だからでも今はね、また路面電車が、はい、あの見直されてまして、ね、
あ、そうです、
あちこちで増えてきてますね。
ああ、そうですか。
あの最初に言いました富山でも100メートル伸びたって言いましたけども、うんうんうん、そういうふうに路面電車を便利にしていこうという動きはありますよね、はい、
なるほど、はい、まあ、駅の話を少し聞きたいなと思ってましたんですけど、はいはいはい、初めは西宮駅しかなかったのが、はい、だんだん、まあ、あの支線もできたりして増えていくんでしょうけど、はいはい、今西宮で、はい、今までにかつてで結構ですけど、はい、駅というのはどれぐらいあったんでしょうか。ざーっと上げてみたらどんなになるでしょう、
まあ、今あの西宮23駅を知り尽くすというような番組もやったことありますけども、23あるわけですね。
23もありますか、
はいはい、
はあ、亡くなった駅なんていうのもあるでしょうね。
そうですね、亡くなったところが まあ、西宮市内の廃線跡としてはですね、はい、一つは国鉄ありませんという、三田から有馬まで、国鉄の支線があったんですね。でそれの山口の村の中に、有馬口という、これはあの生瀬がもともと有馬口だと言いましたけど、それとは別の駅ですね、で有馬口という駅があったんですけれども、それはもう昭和18年にあの休止、実はあの手続き上は今も廃線になってないんですけども、
あ
の線路式の後にあのあれは山口有馬バイパスですかね、あれができましたから、もう完全に廃線跡は
自動車用の方が優先
なくなってしまったんですけど、ただね、あのそこに立派な橋脚が、石積みの橋脚があったんですね。でそれがなくなってしまうのかなと思ったら、あの高速道路のそのバイパスの中延橋という橋があるんですけども、その橋脚の中に埋め込まれる形でね、モニュメントとして今も残されてますね。
じゃあ見ることができ、
見ることができます。自動車で走ったらね見えませんけどね、
下から
下から、ですから今まで の, あの従来の道路から見上げるような形では、あの見れますね。
そうですか、
はい。それから廃線跡としては、あの、まあ、先ほどから話に出てます、甲子園線と国道線ですけども、最初にあの昭和20年の1月にですね、浜甲子園から先があったんですね、中津の浜まで、そこが先に休止になってます。
そうですか、
はい。それからあの昭和33年の7月に、今度はあの向こう側線ですね、
向こう側線、
はい、向こう側線があのここの JR 西宮、国鉄西宮から貨物列車が入ってたんですけれども、はい、そこの向こう側の駅までの間が休止になってます。
貨物列車西宮からどう回っていくんですか？
はいはい、あの甲子園口の先で、向こう側、
ね、向こう側に当たりますね。
そこを橋を渡らずに右へぐいっと曲がってですね、
川の、西側を右へ曲がって、
土手の下を
甲子園ホテルの横通るわけです
な。そうです、そうです、はい、
はあ、それでずっと向こう側に沿って、
で須崎のところまでですね、
はい、
はあ、ですからあの国鉄と阪神ではあのレールの幅が違いますから、
当然
そこはあの3本レールがあってですね、あの阪神電車と国鉄の機関車 SL が一緒に走ってたという時代があります。
ああそうですか、はい。今もそれは絶対見られないですね、は
い、あの3本レールっていうのはところどころありますよ。
あ、
例えばあの秋田新幹線なんかね、在来線に入っていきますので、在来線の電車は狭軌だけど新幹線はまあ標準軌と、
両方通れる
ように、両方通れるようにしてます、ね、はい。
そんなんが西宮市内にあったんですか？
ありましたね
へえ、
はい。それからあの、まあ、国道線の廃線が昭和50年ですね。
あ、そうですね、はい、昭和50年でもう、まあ、あまり遠くない時代ですけども、そこまで国道線があったわけですね、
はい。それと、まあ、廃線というわけではないんですけども、昭和61年に福知山線 の、あの旧線ですね、あの武田尾のところを通ってた、あれが、今もハイキングに行かれる方があるようですけど、
そうらしいですね、はいはい。もう新しい線ができたので、旧線はもうハイキングコースに、ということになっている
、ハイキングコースというわけではないんでしょうけども
利用されているわけですね、そうですね、ちょっと聞いただけでも西宮市内の鉄道の歴史、いろんなこうことがあったんやなということが分かってきましたけど、とても面白かったですけど、まだまだ聞きたいことが実は野中さんいっぱいあるんです、今日は時間がこれもう終わりの時間になりましたんでね、一旦ここで、終わりにしまして、来週もっぺん続けて、
そうですね、
別の話を聞きたいと思ってますので、よろしくお願いしたいと思います、今日は西宮に鉄道はいつ頃できたんやろうか、それから、JR という今はまあ JR と言いますけど、そういう、鉄道が西宮を通ったのはどんな事情で通ったんやろうというようなこともお聞きしました、鉄道博士だと私が思っている野中さん、鉄道の知識の一端をお知らせいただきましたけれど、また来週も続けてお伺いしたいと思います、はい。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。